愛原茂の中国語看談。
香源老师的汉语闲谈。老师你好。
嘿，你好。
今天我们说什么？
なんていうのかな、最近思うんだけれども、中国の旅行客がいっぱい日本に来るじゃないですか。
はい。
ね、そしてその人たちに日本のことをこう説明したり、日本を中国語で表したりすることが増えてきたね、どんどん。
そうですね。
ね、そうするとそのなんか今までになかった中国語って言うと変だけど、
難しい。
日本育ちの中国語、そういうのもこうだんだんできてるような気がするんですよね。
对。比如说一、まあ、皆さんも知ってる言葉としたら、可愛とか可愛い。
ああ、そうそうそう。日本語の可愛いをそのまま言ってるよね。なんて言ってんのあれ。
可愛い。可愛いって言ってます。
翻訳ですよね、まるでね。中国語にもほら、可愛い言葉あるじゃない。
ありますね。
でもなんとなくちょっと違うわけね、ニュアンスが。
違います。可愛いというのは子供も很可愛。然后可愛い就是若い女性は可愛くなんか作ってるという日本の萌え系の感じですね。
萌えなんてのもそうだよね。
对、萌萌だ。
やっぱ日本独特のそういう中国語って言うとね、できてるよね。他にもあるでしょう。
比如说、違和感。
違和感ね。違和感なんてのはこう漢字でそのまま中国語になっちゃうわけだけども、やっぱりその違和感という言葉が表している意味、それは中国語でこれまでなかったなんでしょうね。なんかこうちょっと違うなみたいなさ。
对、就是違和感っていろんな意味が含まれてるので、中国語で説明すると結構長くなるんですよ。
でなんか日本語では漢字もあるからさ、
ま
あ、じゃあこれこのまま使っちゃおう。
そう、うまく表現できないから一回説明するんですよ。で今度は私こういう違和感という言葉、違和感を使いますね。でそうするとだんだんだんだんみんなってこれを広まって、中国人同士でも違和感を使ってます。比如说这个设计有点违和感。
设计ってこうデザインとか。
对。
この服のデザインとかこのスタイルちょっとなんか違和感があるな。
对、但是你要具体的に言うとすごく長くなって、ただ违和感だけで言うと、向かいの对方、デザイナーさんは、なんかちょっと違う、なんかちょっと調整しようみたいな。メッセージをとちゃんと伝えるんです、
ね、なるほど。なんかプロフェッショナルっぽくてかっこいいよね、そのね、ウェフ感使ってみたい言葉だね。なるほど。
はい、比如说一番難しい、私翻訳の中に一番やりたくない翻訳は、食事の名前、菜名とか商品の名前とか、それは一番やりたくない部分ですね。なぜかというと、そもそも中国語の中にない言葉、ただ直訳すると中国人はそれ見て理解できない、で中国人が見て理解するためにもうちょっと一工夫をしないといけない。
なるほど。
でそれをすごく時間かかりますから、例えば一番よく最近使ってるのはすき焼き、すき焼きって簡単で言うと、火鍋じゃないですか。
まあそうだよね。
ただその火鍋は中国の火鍋と違います。
ただ火鍋って聞いたら中国人はみんな中国の火鍋をイメージするよね。
对、但是味とか作り方とか、日本人のそういうこだわりは全然伝えないから、でいろんな資料で調べて、で台湾の方は寿喜鍋って言って、
寿はことぶきという字を書いて、喜は喜ぶ、
对、
そういう鍋ね。
对、但是その寿喜鍋という言葉をそのまま内陸に持っていったら、みんな
わかんないね。
わかんない。
わかんないよ。
寿司锅で結婚式の時食べるの。もしくは
お誕生日とか、
おじいちゃんおばあちゃんの60歳、70歳、80歳の誕生日の時に食べるのみたいな、そういうイメージだよね。イメージ。で、それの後ろに絶対括弧、日式牛肉锅。
ああ、説明が入るわけだ。日本式の牛肉の鍋ですよと。
对。これ一般の時でも普通でもみんな食べれる一つの日本料理です、うん、別に特別な時期で食べるものではない。
なるほど。
そう言わないとやっぱり勘違いすると思いますね、
うん、そりゃそうだよね、うん、でもいいしなんとかっていうのはいい方法だよね。ね、要するに何かの前につければいいわけでしょ。
对、うん、比如说、豆腐。
ああ、豆腐もね、日本のその絹ごし豆腐みたいなのはあんまり中国に見ないかもね。
で、中国应该是木綿豆腐が一番メイン、
うん、そうですね。
で、それ就加个日式豆腐。
ああ、日本風の豆腐ですよみたいなね。
で、
いろんなものにつけれそうだね、こういうのはね、うん、
还有那个とんかつ
とか
盖饭那个叫
啊，カツ丼，
カツ丼，猪排饭
啊，哈哈，
嗯，でそれだけ言うと中国也有猪排饭，但是作り方は違うんですね。カツの感じがなくて、別の豚肉をご飯の上に乗せて、それでも猪排饭。
そうそう。日式をつけて、
日式猪排饭。
なるほどね、
そういう簡単な、うん、ちょっと賢いなんというかね、うん、そういう便利な、
ちょっとずるいかもしれないけど便利なやり方があると。
あります。
あ、うん、なるほどね。
そう、おでんもそうですよね。
あ、おでんはね、昔アオティエンとか言ってたよね。
全然見ては絶対わからない。食事のイメージはゼロ。
あ、なるほどね、うん、でも青っていうのはほらコトコトコトコト煮るっていう感じでしょ、
うん、
でディエンはなんかディエンシンみたいなちょっとしたこう軽食みたいな。
あ、
だから青ディエンで、そういうそういうやつで、でしかもほら音もちょっとおでん青ディエン、
まあ、
似てるよね。
似てる、うん、但是上海エリアとかうちの地元は関東煮って言ってる、
うん、あ、関東煮っていうわけね、うん、なるほどね。それも見たことある、確かにね。
当時は日本に来るまで思うのは、うん、おでんというのは、うん、関東とかここの辺しかない。
あ、
関西は、関西人はおでん食べないかなと思ってます。
なるほど、関東にあるものだと思ってたわけね、
はい、
あと日本では食事さ、例えばバイキング形式っていうのが多いんですよね。外国人だから何が好きだか分かんないからさ、いっぱい並べておこうっていうのでバイキング、中国語で言うと、
自助餐
と言いますね、うん、自分で手を出して、うん、自分で食べる、うん、そういう、食事という感じですけども、
うん、
それとは別に食べ放題とか飲み放題っていう風な言い方もありますよね。
对，就是ちょっとニュアンスが違うところが感じてて、中国的自助餐というのは、うん、いろんなものがあって、うん、その中に自分で選んで食べる、
うんうんうん、
まあ、日本も一部分似てると思うんですけど、うんうん、で例えば日本よくあるのは、うん、唐揚げの食べ放題とかなん一品ものの食べ、
あ、なる
ほど、そういう何品ものの食べ放題、そういうのもあるんですよね。
なるほど。
そういう時は種類じゃなくて、うん、量、
そういろんな種類があるんじゃなくて、
そう、
ある一つ二つのそのね食事、それだけ、この料理だけは今日は食べ放題ですよみたいな。
对、でそれを翻訳するときに、うん、炸鸡块自助餐って言うと、
うん、
什么意思？
なんかおかしいね。
不能理解。炸鸡块自助餐是什么意思？
うん、
炸鸡块というのはなんか何十種類あるんですか、うん、みたいなイメージになるんですね。などうやって翻訳したらいいんだなと思ったら、うん、吃到饱
って感じだけどね。
まあ、もっといい言葉あるかもしれないですけど、うん、
無限制とかね。
無限制、对对对、うん、無限制吃、就是随便吃、
うん、
うん、という方が
お腹いっぱいまで食っていいですよ。
適切だなと思って。
でもあの飲み物なんかもそうだね、飲み放題っていう、うん、よく言うからね。
对、うん、酒水無限制とか、
うん、そうですね、うんうん、でもその時もやっぱり確かにね、あなたが言ったようにビールと焼酎に限ってはみたいなね、大体その決まってるよね、何でも飲んでもいいんじゃない、高級のワインとかそういうの飲んでいいはずないんで大体限られるわけですよね、
う
ん、
そうですね、
なるほど、うん、そういう細かいこともあると、
ちょっと細かいところがあります、はい、はい、今日は、
まあ、日中がねこういうふうにいろいろ付き合うようになって、うん、日本語が、うん、中国語に訳される、その時にどう訳すか、はい、結構あなたね、頭を使って頭をひねってやってるということですね、現場で、はい、
はい、
ありがとうございました、
頑張ります、
はい、
はい、谢谢老师。中国語 Q&A のコーナーです。老师、
はい、
以前、うん、先ほどもそのあの何そういう日本食とか、うん、日本のものを中国語に翻訳するという話をしたんですね。で、あの例えば食べ物で八つ橋とか、
うん、
でそれを直訳すると、
うん、
八橋え、これ橋
橋八つの橋
橋还是吃橋吧、
うん、
跟吃的没关系、
ね、あれだね、あの生八つ橋っていうんですけれども、
うん、
そのまま訳すと生はションでね、
うん、
バーションバーチャオとかね、
对、
生の8つの橋っていう、なんだか分かんないよね、食べ物らしくない、
对、ね、分かんない、
だからあの皆さん訳すときにはなんか工夫してるんでしょ、やっぱり、
で最後要加一个饼とか、
あ、饼かなんかいうね、薄いあれでこう包んでるからね、
そう、なんか点心とかみたいな、うん、そういう、
そうですよね、
うん、パッと見てイメージがつけるもの、
うん、
つける言葉、
大体だからその最後に来るそういう名詞みたいなのがとっても大事なんですよね、その全体のカテゴリーっていうの、それが何であるかを表すでしょう、
うん、
だから例えば、いろいろあるよ、例えばバレエ、
バレエ、バレエ、ウ
ー、バレエ、バレエって言ってもう一回ウー、ウー、これは踊りですよって言ってるじゃないですか、
うん、
あるいはシャンビンジオ、
うん、酒、
シャンビンと言って、これは酒ですよ、うん、というふうにね、
う
ん、言ってるでしょ、それは最後、そとても大事ですよね、
大体物事の、
うん、
何
カテゴリー、
カテゴリー
と、ね、一体何なのかですね、ジープ車とかね、
对、ジープ車、
ジープでいいはずなのに
車、
車ですよ、これは自動車ですよ、うん、っていうのをつけるじゃないですか、
对、
ね、あのなんだっけ、渋谷のハチ公、
バーコン、バーコン、
バーコン、バーコンだったなんかね、やっぱりこうなんかバーコン公とかさ、
そう、バーコン犬とか、
うん、バーコン犬、犬とかね、なんかつけたいよ、うん、後ろにね、うん、そういうところがある、それからなんだっけ、あれはあの、
ああ、我知道了、那个
しましま、タシ
ュ、ああ、那个東京東京スカイツリーですね、
そうそうそう、最初は東京
天空樹、
天空樹と言ってましたよ、確かね、スカイツリーだから、まあ、ツリーって木の意味ですからね、樹と言ってたんですけど、あれやっぱ最近は
晴空塔、
塔になってますよね、
对、
やっぱりその東京塔、東京タワーと同じようにタワーで塔を使ってるようですよね、
うん、
だこういうのはみんな最後の要素が非常に大事だということを物語っていると思うんですよね、
うん
うん、
天空樹だとなんか本当に樹のイメージしかない、
あ、 木みたいになっちゃうわけね、
うん、
だからさ、中国語はその樹だからね、日本はほらツリーだからさ、なんとなくこう木っていうじゃないんだよね、やっぱツリーなんだよね、そうでしょ、
ツリー不就是クリスマスツリーも、
そうそう、ほら天に向かって伸びる高いとんがってる、
あ、
そういうイメージがやっぱあるわけだ、日本語は、でも中国語はないでしょ、その
ないよ、就是樹、
樹でしょ、
うん、
だ日本はカタカナあるからさ、例えば、うん、切符というのがあるけど、うん、もう一つこうチケットって言葉もあるでしょ、う
んうん、
中国語はピャオ、
ピャオ
終わりでしょ全部ね、ちょっとイメージが違うわけ、
あ、 切符とチケットの意味、まあ、確かに
違うでしょ。
コンサートはコンサート切符って
言わないよ ね、 ないですね。コンサートのチケットっていうでしょ、
うんうん、
あるいはその笑い話とジョークなんてのも、うん、中国で言ったらみんなシャオファで終わりでしょ、うん、日本語はやっぱ笑い話っていうとなんかこう子供1年生ぐらいのね、うん、
ああ恥ずかしいこと、
恥ずかしいことはないけど、そう、まあ、
恥ずかしくて面白いこと、
うん、なんてことのない笑い話って感じ。ジョークだと大人がパーティーでちょっと披露したりするようなイメージがこう出てくるわけ。
あ、ジェンダ
ーカタカナとそういう違うわけ。例えばあれもそうだよ、ほらパオプ、うん、駆け足、ジョギング、
うん、
ジョギングっていうとこういうイメージね。駆け足っていうとこう、中国語はみんなパオプ
で
ね、
就是一样、
うん、そう
あ、日本語もめんどくさい。
日本語そういうカタカナというのがあって、うん、それはね中国人にとってなかなか難しいかもしれないね、そういうところね、う
ん、やっぱり中国語は一番最後の言葉を見るんです
よ。うん、そうそうそうそう、うん、本当そう思うね。
言葉でどういうものがなんとなくイメージが分かります、
うん、
はい、
はい、
谢谢老师、
はい、どうも。